ペテロはだから一個控えた愛しているあの何があっても愛しますとは言えない。しかし私の中に愛がないかというとそうではない。あなたはもう思いはあるんですよ。そのことはあなたがご存知です。どうしてそういう違いになったのか私もこう考えています。まあ、ペテロはだいたい自分の体験、特にこういう個人的な体験を隠さない人でした。だからイエス様のことをさんと知らない、これもみんなが知っている。おそらくもう自発的に、それこそもう自分の中でこれ黙っておねだりだけではなくて、これはもうイエス様のそれ以上の愛なんだというのを伝えたい、伝えるべきだとなって、ペテロはこのことを説教したんでしょう。ただペテロはそんなにギリシャ語は得意でなかったと言われていて、通訳がついて、大体実は福音書を書いたマルコが通訳者だったと言われています。でその時に当然これはよくやっぱり外国からメッセンジャーが来た時に通訳をされることも多かった。鎌野芳美先生から、通訳って大変ですよねって言っていろいろお聞きしたんですけど、やっぱ打ち合わせは当然するんです。前もって原稿をいただく。でないと聞いて、やっぱり翻訳難しかったりできない言葉の時に同時通訳ってパンって言えないといけないんで、事前に原稿いただいてガーッと聞く。それでも原稿にないこと言われて、やっぱり大変な時があるって言われて、ある時には何回か鴨野芳美先生が聞き返されてて、鴨野先生あれ何があったんですかって言って、いや実はね、地名がいきなり出てきて原稿にない。でだからそれが地名だっていうよりは固有名詞だから、そのまんまなんですね、翻訳できないから。でも地名だとわからないんで、何度も聞いて、あ地名なんですねって言って本当翻訳者って大変だな。だから当然マルコとペテロもこのことを話したい、じゃあこれどう翻訳しましょうかとなった時に、イエス様が愛していますかっていうのはあがたおうとしてほしい。しかし私も愛していることはあがたえじゃない。わかりました、じゃあフィレオーとしましょうか。フィレオーというのはこういうことなんですが、それと通訳したんではないかと。これはもう完全に私の想像です、何の根拠もない。でもそうでなければヨハネがそういうふうに変えないだろうと。イエス様は確かにこういうニュアンスで私に言われた、だけど私はその言葉では返せない。じゃあそう翻訳しましょう。でそれをヨハネは聞いて、あるいは直接ペテロから聞いて、なんであの時にその翻訳にしたの、その通り記したのではないか、あなたがご存知です、愛していますか、いや本当に誰か以上になんていうような、そして何があってもというような愛ではないです、それはあなたがご存知です、でも私の中に不確かではあっても愛がありますと答えた時に、私の子羊を飼いなさい、それでいいし、まだ子羊を飼う、つまり私のがあなたを愛している、そして愛とは何かっていうことをあなたはそのことによってまた深めることができるよと、まさにイエス様から救いの道をいただいたのではないかと思うんです。そしてペトロ自身も自分は間違ってたと。愛というのは黒色ものでもないし、またこうでなければならないっていうものでもない、あなたのその愛は不十分だ、こうでなければって、そうではない。例えばお母さんをお手伝いをする、妹よりもお兄さんの方がたくさんお皿を洗った、じゃあお兄さんの方がお母さんの方をたくさん愛しているのか、そんなことはないわけです。もちろん逆でもそうです、 いや、妹、お兄さんなんだけど、お兄さんの方が改め数が少ない。お兄さん、あまり愛してないのか。それ、もちろんそれだけでは決められませんし、そういうことではない。子供がどれだけ母親を愛しているかは、母親が知っています。昨日届きました月刊ベルカの5月号に次のような話が記されていました。で、まあ、少し割愛してほぼそのまま読みます。私どもの教会では礼拝後に掃除があります。その時に小学1年生の孫に掃除だよと声をかけると、喜んで大きなモップを持って他の大人たちと一緒に床掃除をしてくれます。それを見ていると本当に嬉しくて幸せな気分になります。もちろん効率という点だけで見れば私がした方が早くきれいになるでしょう。しかしやはり孫が掃除を手伝ってくれるのが嬉しいのです。神様も同じような気持ちなのだろうと思いました。どう考えても私たちが何かをするよりも神様が直接なさる方が最も効率がよく内容も完璧です。しかし孫が手伝ってくれるのがとても嬉しいように、神様も私たちが神様の働きの一部でも手伝うことがとても嬉しいのだろうと思いました。もちろん神様から見たらもたもたと効率も悪く内容も不完全な拙い働きかもしれません。それでも神様は私たちが天の御国に行った時、よくやった良い忠実なしもべよ、大喜びに言っていただけるように、これからも喜んで教会の奉仕をしていきたいと思います。比べる必要はないんです。神様が知ってくださっている。あなたがご存知です。そして何よりも神様は喜んでおられる。喜んで私の子羊を飼いなさい。ご自分の大切な働きを託してくださるのです。イエス様はペテロの返答を喜ばれました。へりくだってイエス様を信頼するこのものをイエス様は愛して信頼してくださいます。そしてまた子羊を飼う、養う、このことで神様の愛がわかる。親になって初めて自分の親の愛が深く分かるように、まあ、そうは言ってもやっぱり、いや、イエス様を取れたと言っても、本当にイエス様を愛していますかと言われて、いや、愛しているかどうか、主はあなたがご存知ですと言いながら、ダメなところもそうあるんだよな、全部ご存知ですよね。ましてや私に従いなさい。19節にイエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた。私に従いなさい。もう愛していますかと言われたら、まあ、まだ本当不完全なんですけど、でもそれでもあなたへの思いありますと言えますけど、従いなさい、愛しているなら私の羊を飼い従いなさい。まあ、この従いなさい、これついてきなさいというそういう意味もあって、多くの方が従うというよりはついてきなさいと訳した方がいいのではと指摘しています。と言いますのも、それはイエス様が十字架にかかられる前に言われたことだからです。ヨハネの福音書の13章の36節213ページですとお読みします。213ページね、ヨハネの福音書13章36節、その後の37、38節も続いて読みます。ヨハネの福音書13章36節。シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。私が行くところに あなたは今ついてくることができません。しかし後にはついてきます。ここが後にはついてきます。今ついてくることができません。ペテロはまあでも反発するんですね。そのペテロはイエスに言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命も捨てます。イエスは答えられた。私のために命も捨てるのですか。誠に誠にあなたに言います。鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。皆さんご存知の通り、ペテロは今ついてくることはできなかったんですね。しかし後についてきます。それがこの場面なんです。私に従ってきなさい。あの時はついてくることはできなかった。命も捨てることはできなかった。しかし私今は私に従いません。でそして年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに呼びをして望まないところに連れて行きます。ペテロがどのような死に方で神の栄光を表すか。あなたはこれからは私のために命を捨てついてくることができる。